からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ今日も、昨日はなんと 39.8 度、京都が日本で最高の気温だった。もうそんなんやめてと、ね、体温よりも高いこの空気に接して私たちは何と言ったらいいんでしょうか。まあ、連日厳しい暑さが続いていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回はその京都以上に暑い、そんな男性にお越しいただきました。なんとこの15年前の3月31日 FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェの放送はこの人の声から始まったんです。お客様はラジオ DJ ターキーです。ターキーこんにちは。
はい、こんにちは、ターキーです。よろしくお願いします。
ちょっとなんかええー、感じで、もうちょっと
何もうカーンとくると思った。どうもターキーですとかってくると思った。、はい、いやだ、はい、松岡さんのその語りがね、はい、そう、あ、こういうトーンなんや。
あ、そうなんです。
地球に優しくしなあかんやと思って地球に優しいトークした。
はい、じゃあずっともう30分間地球に優しいトークでよろしくお願いいたします。そう
そ
う、
僕のあのトークするとちょっとあの体感温度とかね、 39.8 度ですみませんから。
本当ですね、
はい、史上もう観測史上最高の、はい、あれすごいね本当に。もう、はい、大体観測地点がもう僕の家の近くなんですよ。
それ気象台が近くにあるっていうことですか。
まあ、元気象台の位置やったとこ。
私気象台一度行ったことあるんです。
あ、そうなんです。
はい、豪雨災害、5年前の豪雨災害の時に、うんうん、あの行ったと思うんですけども、あの変わったんですか。
そうそうそう、気象台今税務署になってるんですよ、中行税務署に。
お、
そう、その場所にあの昔地方気象台、京都の、ね、
京都地方気象台があったんですよ。今どこに行かれたんでしょう。
今そこ行かれたんちゃうんですか。
いやいや、あの
前のとこ、
気象台は現在どちらに。
今どこ行ったんでしょうね。
今どこ行ったんでしょ
う。そうそうそうそう、
え、観測地点というのはどこに。
ほんでその新聞なんか情報によると、はい、だいたい円町と、地下鉄の、西大路お池あたり、あのあたりで観測してるぞという。
そうなんですか。
そうそう、でもなんかテレビではなんか四条河原町あたりを映してて、はい、いやそこちゃうねんと。ほんまもんな暑いとこもっと映えよみたいな。
なんか日本一暑いどっかありましたよね、うん、でその観測地点がアスファルトの割合、駐車場の暑いとこみたいな、うん、嘘やんかみたいな、そういう話がありましたけれども、
実はもうあの西大路お池とかね、もう最強商業のあの学校の前あたり、あのあたりがもう観測されて 39.8 度みたいな、
はい、すごいですね。あ、
家の近くやん、まさしくここやんってね。
それ気温が39度台というところが、うん、あの本当に信じらアンビリーバブル、
アンビリーバブル
ですよね、うん、はいはい、まあ、でもきっと来年も同じことを言い続ける、うん、そんな日本になっていくのかもしれませんね。
もう年々ね、はい、もうそう言い続けてて、
はい、
もうあの今その小学校でエアコンをちゃんともう常設しようやないかという動きが、あの動きというか声が出始めてるじゃないですか、
はい、
で松岡さんの時は扇風機とかでした。
何を言うてはるんですか、うん、それ学校、小学校とか校校、
僕らの時はもうエアコンはなかったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、あのいや何にもなかったと思います。
そうそうそう、だから何もなくて、はい、当然やと思ったんですけど、
そうです、
ね、ただやっぱり今の夏の最高気温が、はい、もう5度ぐらい違うでしょ。
もっと違うと思います。昔っていうか、うんうん、20年くらい前だと30度以上ってすごいなと、うん、あの25度以上が真夏日っていう、うんうんうん、なんかそんな話が。
25は夏日。
あ、夏日。
30度以上が真夏日。
ああ、そう
なんですか。そこ止まりで。でも35度のその酷暑みたいなね、いうのがなかったじゃないですか。
そうです、
ね、そこまで上がらなかったから、
ね、時代は変わりましたね。
変わりました。だからもうそれにね合わせてもうエアコンとかってちょっと予算もかかるけども、
はい、
あのね、いろんな集会とかある中で、ね、その運ばれてる、ね、救急車でいらっしゃる方もおられるんで、
今日これ番組生放送でお届けしているんですけれども、うんうん、IR 法案が、はい可決されるかどうかというところで、あ、うんうん、それよりも野党の方が言うには、うんうん、学校に電話をつけようじゃないかとか、うんうんうん、もっと重要なことがあるでしょうとか、うんうんうん、この水害で被災された地域の、はいはい問題解決、うんうんうん、いろいろありますよね、うんうんまあ、そういう中に学校の冷房というのもありました、うんう
ん、なるほど、
はい
ね、
それはやはり地域の重鎮としてもそのようなことは考えてらっしゃいますか
何ですか今地域の重鎮って言いましたけど
ちょっと後ほどそういうお話も伺おうという、そういうありましたので、うんまあ、やっぱり学校というのも、うんうん、その気温がこれだけ高くなったんだからと、うん教室の中でもそんな冷房とか何もなしだと熱中症なりますよね、
うん、なりますよね、
はい、
でやっぱりその子どもたちの生活スタイルというかいうのも変わってきてるでしょもう家帰ったらエアコンとか涼しい家が当たり前みたいな、僕のうちは小さい時はエアコンかけなかったんですよ、
はいはい
まあ、それぐらい涼しかった、もう時代も違うし、まあ、エアコンがなかったというわけじゃないんですけど扇風機だったんですねでもうずっと
エアコンってありましたっけ
っていう時代なんです、はい、いやいやこんなんかってでも京都町屋なんで、
はい、
だからもう窓を開ければ風が通るよみたいない
いですね
海なぎの寝床と言われてるところに住んでたんで、
ね、これはまあ、まあ、今日は土曜の
土曜の牛、はい、よう繋いだだから本当にもういらなかったんですほぼエアコンって、
は
いだから子
供
たちのその生活スタイルがエアコンあって当たり前みたいなところにいるから、はい、そのやっぱりこう対応力というか暑さに対する
そうですね、
それもやっぱり昔とはもう全然違うから
体自体 の、 その受け入れ能力、うんまあ、外で昔は遊んでも別に熱中症になるわけでもなく外遊びし、うん、家では別に冷房もそんなになくという時代と、うんうん今は違うんだ
違う違う、はい、だそれを例えばなんか僕らの同じ、ね、子供の時の常識を今の子供たちになんかこう照らし合わせるという指導をするとちょっと今いろんな問題が出てきてるわけじゃないですか
本当ですね
なんかこう部活動で80周走れ滋賀県の方で学校ありました
水飲んだらあかんとかいろいろその厳しさが運動部の
うん
まあ、それが運動部っていうこともありましたよ ね、
う
ん
ねはい、だからもうお手洗い行くふりしてお手洗いのね、はい、水洗い場のこう水をじゃあ流して袖にいっぱい含まして、
はい、
肩口の袖とかにで肩口とかびしょびしょになりながらまた野球やってたし僕ね、
はい、
守備戻って
それ中学ですか
小学校の時
小学校の時
だからもう、はい、その水飲ましてもらえへんから、
はい、
で
飲んだらあかんっていう指導方法ですか
だからもう守備位置の時にそのさっきトイレ行った時に濡らした袖口をチュッチュッて吸って、
はい
それはそれでまた僕は考えてましたけどね
そうなんですか
そうだからそういう風に言われてじゃあいかにしてそれをしのごうかみたいなね悪知恵なんですけど
それあれトイレ行った時にその蛇口からまあちょっといただくっていうか、うん、
いただきますよいただきますよ
でそのそれが持続するように
そ
う
そ
う
そ
う
でもそんなさいさいいけないじゃないですか
そんなトイレ行きすぎやって言われますよ ね
3分4分ごとにトイレ行きますとかないでしょだから、まあ、袖口とかにこう水を含ませてで練習戻って喉乾いたらちょっと吸うみたいなそういうのをねやってました
そうですか、
まあまあ、でも
それこれはあれですねちょっと聞いてる方がもう何のためにその話してるのって言われそうですから今日いや、まあ、それだけ、
うん
皆さんに、お伝えしたいのは、はい、時代が変わったということは、うん、やはり私たちも自覚して、うん子どもたちにそれに対応せよというのではなくやっぱり環境を整えるっていうのも大人の責任ですよね、
う
ん
うんうん、そうやね。
これだけのこういう気候にしたのは私たちの、
うん、あそうそうそうですもんね、
グリーンコミュニケーションですか、
はいはい、そうなんですよ、
はい、
全部こう人為的なことですからね
そうですねやっぱりカジノがどうのこうのって言うんじゃなくてやっぱり子どもたちの生活や、そういうものをどうしようかっていうことを考えるっていうこと、うんうん、何がこう優先順位かっていうことを考えていただきたいです ね、うん
ね
はい
はい、
さあ今日はラジオ DJ ターキーということで、うんはい
はい、
このラジオ DJ だったんですね
何を今されてるんですか。
あの
ラジオ DJ ですよ。
DJ って 目指す方も今たくさんおられると思いますが、
う
ん、
今結構いらっしゃいますね。 DJ 目指す方って分
かりません。そんなにないんですか、
う
ん、
そう DJ を目指すっていう人はね、前から比べたら僕って減ってきたなっていうのは、なんかもう
何なんでしょう、
あの僕らの時代って、
僕らの
時代って言って、そんなばっかり言うけど、はい、昔はなんか、そういう DJ になろうと思ったら、オーディションを受けて、はい、FM 局とかで、ラジオ局で喋るしかなかったんです。今、自分でもうね、簡単に。
何だってできると、情報発信できると。
チャンネルも持てるし。
まあ、YouTuber というぐらいですから、あの、いろんな発信方法があるという中で、なぜラジオ DJ にならんとあかんのっていう、はい、そういうこともありますよね。情報発信方法としてはもっとこうやっぱり DJ したいっていうことは自分を表現したいという、
う
ん、そういう一環ですよね。そうするともっともっと、まあ、ある意味目立つというそういう手段が、うん、まあ、今やいっぱいあると、うん、はい、まあ、そういう中でターキーが、青年だった頃、
うん、
あの頃、
うん、あの頃、
はい、
うん、
このラジオ DJ、 なぜラジオ DJ になりたいなと、今このあのターキー肩書きどんなふうにご紹介したらよろしいでしょうかというふうにお聞きしたら、うんうん、ラジオ DJ ターキーって言ってっておっしゃったんですけども、まあ、今多分ラジオ DJ になりたいっておっしゃったように、うんうんうん、そんないないかもしれませんね、
うんうんうん、もういろんなもう本当簡単にね、もうブログもそう、
選択肢がいっぱいあるっていうことですね。
そうなんです、そうなんです、
はい、
そうなんです。大晦日の紅白歌合戦の視聴率が下がってるのと一緒なんですよ。
はい、まあ、あの安室ちゃんが出れば上がるというところですけれども、はいはい、ターキーはその、うん、まあどれぐらい前でしょう、20年くらい前ですか。21
年前
おお、大体言ったら合ってましたね、
はいはい、ありがとうございます。
なぜ、うん、DJ じゃなくてラジオ DJ なんですか。
一緒じゃないですかまあ今 DJ っていうとクラブ DJ のね、お皿回しの
そ
のフロアでそのレコード盤を回してお客さんを乗せるっていうクラブ DJ もあるし、 DJ というとね、まあよう言われるんですよ、 DJ やってるって言ったらどこで回してるんですか。
多分そういうふうにさっきそっち側がまあさっきイメージされますよね。
そうなんですよ。だから僕はよくまあそのテンテコ前で目を回してますけど、レコーダー回してませんっていう言ってるんですよ。
はい、
でまあラジオ局のその電波を乗しておしゃべりする DJ ですよ、はいはい、あーっていう話ですけど、
まあ、ターキーそのさっき野球の話されてましたけど、スポーツ好きですよね。
めちゃくちゃ好きですよ。
で走るのも好きですよね。
走るの好きですよ。
足速いですよね。
結構結構まあまあ、あ
結構まあまあの運動神経ですよね、はいはい、そういう中で、うん、あの仕事としてこのラジオ DJ を目指したのは何かどういうこうきっかけっていうのがあったんですか。
僕脱サラなんですよ。
サ
ラリーマン4年をしてて、で4年間の中で、
はい、
もともと本当にあのなんか音楽に乗っておしゃべりするとかって、要はもう、80年代前半の小林克也のこうアメリカングラフィティとかのラジオっ子やったんですよ、
はい、
でもオールナイトニッポンとかもうラジオで育ってきたみたいなね。でラジオのあの親近感ってすごく僕ものすごくあの、好きやったし、じゃあ僕はその電波の送り手になりたいというのはずっと思ってたんですね、
はい、
ただでもまあいろんな現実を見る中でサラリーマンになって4年間過ごしてたんですけど、でもなんかこうふつふつとやっぱりみたいな、もともと僕やりたいこと悩んでやろうって考えた時に、4年間のうちの4年目の1年間にアナウンススクール変えたんです。やっぱり僕 DJ やりたいんやと思って、でそこでまあ母体となってるまあプロダクションがオーディションしてくれて、まあ4年目5年目かにあの新しく、ここの元局長だった町田さんが
はい、
オーディションしてくれたんです
よ。あ、ここのってラジオカフェですよね、はい、
そうそうラジオカフェのね、
はい、オーディションありましたっけ。
で、はい、それで受かって、
受かった、
で、まあ、KBS 京都でデビューができたんですよ、
はい、
でまあそれを一頭思うのは二頭思えずって言うし、
はい、
まあじゃ あの日曜日の番組やったんですけど、サラリーマンやりながらもできたんです。できたんですけど、まあまあでもどっちがやりたいのっていう
KBS でしばらくされてて、
はいはい、だからもう決まった時にもうスパンと僕は辞表を出したんです。
ああそのサラリーマンの、はい、その会社に、うん、はい、辞めさせていただきますと。
そう、
はい、ただその時には、うん、そのラジオ DJ として何かがこう保証されてたわけじゃないけど、
うん、
ということはこのラジオカフェができたのはもう開局15年半ぐらいになるんですけども、はいはい、まだその時はその仕事がこれこれこれと決まってたわけではないと、うん、
ないですね、
そういう時に辞表を出して、うん、ラジオ DJ を目指したというところなんですね、
うんうんうん、はい、まあアホやったんですけどね。
そうですか、いろいろ 金銭的に苦労もやっぱり絵を描いたりとか、うんうんうんうん、そういう芸術家もそうだと思うんですけども、はいはいはい、音楽家も、うん、それで食べていくって、うん、なかなか大変ですよね。
むちゃくちゃ大変です。
それはラジオ DJ も一緒だと思うんですけど。
一緒ですよ、はい、僕のほんま夢はもうあの自動販売機の缶コーヒーを躊躇なく買うことが僕夢でしたから。
はい、
だからその缶コーヒーの120円が出ないんですよお財布から。
はい、
この120円あとおにぎりが買えると、だからこう腹空腹を満たすことができるから、だからその飲むものは全部家からこう水道水をこのペットボトル、空いたペットボトル持って行って飲んでました。
あ、その DJ を目指した頃、
そう
そうなんですか。
アルバイトしながらね、
はい、
そう、
あの劇団四季の、うん、まあ、創設者の浅利慶太さんです
か。この間お亡くなりになった、
はい、亡くなりましたけども、やっぱりその劇団員の方が食べていけるという、うん、そういう組織にしたいという思いがあったというふうなことを聞きましたけども、うんうん、やっぱりそれってなかなか今そういう教える立場にもなってらっしゃいますけども、こうどんなふうにそういう面は言われるんですか。講師もされてますが、はい、どうこの仕事を今はターキーは食べていってるわけですよね。
そうですね、
はい、なんかそれは全然やっぱりそういう保証がない、仕事は仕事というのは変わりないですよね、うんうん、はい、
そう。ただだから僕言うのはなんかよく芸能界のこういう芸の仕事って、
はい、
こう夢をつかむとかね、人に夢を与えるとかもちろんそうなんですけど、僕普通のこう、ね、まあ、専門学校で、ね、教えてる教え子のお父さんお母さんがご家族でやってらっしゃるお店とかで普通の仕事と変わらないんだよって。だから僕はこう見えない言葉っていうのをその一つの商品として、そのリスナーさんっていうユーザー消費者、ね、顧客にお届けをしているっていうことで、自分がやりたいことがそのリスナーさんが聞きたいことじゃない、これご商売されてる方も一緒じゃないですか。これやりたい、あれやりたい、これ売りたい言ってもその、ね、マーケットがそれを求めてなかったら売れないし自己満足になっちゃいますよね。だその辺のこうマーケティングの感覚を培うことがプロとして必要やでっていうふうに僕は言ってるんですけどね。
ああ、そうですか。そうするとその聞き手であるリスナーの思いとか姿とかその気持ちをやっぱり想像して、やっぱりその心をつかむトークをしなさいと、
そうですね、
そういうことをおっしゃってるんでしょうか。
そうです
ね、
はい、
そうですか。
そうです、
まあ、このラジオ DJ として今生活できるようになったターキーなんですけれども、そういう中でなんと語り塾塾長、
はい、うん、
これ何ですか。
これは技術を教えない話し方講座なんですよ。
ありがとうございます、はい、まあ、ターキーは熱いですよね、うん、で Facebook とかああいう SNS でも熱く語るというそういうところですけど、うん、この語り塾技術を教えない、
そう、
何講座。
ラジオで話し方講座です、
はい、
話し方講座ですけど、まあ一般的な話し方講座って、まあ、表現力もそうですし滑舌とかってイントネーション、まあ、そういうのも教えてくれはるところもあるし、
はい、
まあ、それはそれで僕はいいと思うんですけど、もう得てして僕のその語り塾に来られる方っていうのはラジオ DJ プロを目指す方、アナウンサーを目指す方ではないんですよ。だからそういうなんかプロのような技術はさておき、悩んではるのが何を言っていいんかわからんみたいな。だからこそ口がもごもごしたりとか、
はい、
自分に言いたいことがこれ受け入れてもらえるんだろうかっていう自信がないっていうところの悩みを持ってはる人が多いんですよね、はい、だからそれをまず決めてあげること、あなたはあなたでいいんだよ、
どう話すかじゃなくて、
う
ん、何をあなたは話したいのかということを、
う
ん、
そう、話し方ではなく、その話す前のあり方をまず決めましょうみたいな。
おー、この語り塾はコンセプトっていうか、それはこうなんか歌い文句って今のようなことなんですか。
話し方を変えたければ生き方を変えろって言ってます、はい、生き方っていうのが別にそのソクラテスとかプラトンみたいなああいう哲学的な生き方ではなくて、その日常生活のものの見方を変えたりとか、その会社とか学校の一回の道を少し変えてみるとかっていう、毎日の生活をコロコロ変えてみることによっていろんな発見があるんですよね。で発見を培うことで自分の中にネタがストックしていく、そしたらあ、これをあの人に伝えたい、これをなんか言ってみたいっていう風なことが出てくるんですよ。そこをなんかこう毎日毎日の繰り返し、何の変哲もない変化もないとかっていう風に言っちゃってるから話すネタができないんですよ。それをまずいや違うんですよ、見るもの日常生活っていうネタは5万と転がってますから、 ていう気づきを皆さんにお与えしているのが塾なんです。だからこそこう話し方を変える前に技術じゃなくって、その話す前の生き方、生活の仕方を変えてください。これラジオ DJ と一緒なんですよ。
はい、
マイクの前でいざなんか喋ろうと思っても何の準備もなかったら喋ることできないんですよね。
はい、
だからこそ僕らの仕事っていうのは生放送毎週4時間やるとやってるんですけど、そこの4時間も仕事なんですけど、実はその放送終わった1秒後から放送が始まる1秒前が本当の仕事なんですよ。その放送以外の部分で僕が何を見て、何を感じて、何を聞いて、誰と会って、どういうことを話して何を培ったかっていうことをアウトプットするのがラジオ DJ だと思うんですよ。だからこそ生き方を変えろっていうのはそれなんです。はい、そこに気づいてもっともっと世間の人にも、そのプロじゃないけどそういうところで、いやあなたはあなたでいいんですっていうのを自分で自己実現をしていただきながら話し方を培ってもらおうという、そういう塾です。
ああ、そうなんですか。
いや、反応薄いな。はい、ああそうなんですね。
いや
そうそう、そういう塾なんですよね。
そうですか。うん、はい、やっぱり同じ道でも、ただ歩いているのと、うん、やっぱり何かを見ようというその意思、
そう
見る気、
うん、その意識だけで全く変わってきますから、ね、
同じ、今道を変えなさいっていう話もありましたが、同じ道でも、ただぼーっと毎日同じ道を歩いているのと、うん、何か、あ、いやこの店何かこれが新しくなっているなとか、
うんうんね、はい、そうなんですよね。だからこうちょっとこう料理がうまくなりたいなとかね、はい、お料理教室通った人っていうのは、なんかこんなに本屋さんでこうグルメ雑誌って多かったっけみたいな今までそんな、ね、料理に興味なかったから気づいてないだけなんですよね。はいはい、それがこう料理っていうのにこう得意なことをやる始めることによって
自分の意識が変わると、そうそうそう、全然同じこう見た目が同じでも発見が全く違 う、うん、受け取り方、
見え方が変わってくる、
見え方が変わると、
そこから始めましょうと。
そうですか。 そうなんです。その語り塾は、うん、例えばどのようなか、こんな人が来はったでっていう、差し支えない程度にその人がこういう風に変わったというなんかありますか。
はい、前やはったのがね、
はい、
ケアマネをしてらっしゃる方が
ケアマネージャー
で、はい、ケアマネージャーの方がいらっしゃって、もともとはなんか絵を描くことが好きだった、で絵も描いていたんですけど、 なかなかその絵が自信持ってなくて、
はい、
自分の中 その趣味程度の絵で終わってた、でも誰かに見てもらいたいけど自信がないっていう中で、
はい、
その語り塾の、自己紹介のセミナーをした中で、自分のことを、ね、相手の方がどう思ってるのかっていうワークとかをするんですよ。そしたら意外にもなんか絵を見せてっていう風に言う方が多くいらっしゃって、
それを見たいですよね。
ですよね。そうそう、だからでこんな絵でもみたいな感じでその自分のスマホに入れていたその絵を見せたことによって、はい、あ、こんな絵やったらもっと見せてあげてほしいってなって、その方がその語り塾に来たワークを踏まえて、皆さんが求めることの声を聞き、ケアマネをやりながら今、はい、九州の方なんですよ。九州のケアマネとかの機関紙の挿絵を担当してらっしゃる。
わあ、その好きなことがちゃんと生きたと。
そうそう、
ある意味発表の場ということですよね。
だからモヤモヤしていた自分軸っていうのがちゃんと定められて、
はい、
ケアマネっていうお仕事はされてるんですけども、絵もしっかりと描いて人にお見せしたいという自分の夢を実現された。
あ、
だその方はもう僕の語り塾に来て、話し方もそうなんだけども、本当に自分っていうのを発見できて夢をつかむことができたっていうふうにおっしゃってくれるんですよね。
あ、なるほど。
そういうふうに言ってくれるのが僕すごい嬉しいんですよね。
そうですか。今のお話を伺ってますと、
うん、
やっぱり自分ではなかなか気づきにくいこと、気づかないことがありますけれども、はい、うん、それをやっぱり、ターキーなり皆さんの前で、うんうんうん、この自分っていうのはこういう悩みがあるとか、そういうふうに言うだけで何かが変わる、
変わる、
そうです、
そうなんですよね。
はい、
でそういう場を提供してあげて、僕がなんかこうグイグイ引っ張るんじゃなくて、何かこうきっかけをお与えしていく、
はい、
そのタイミングが合えばそういうふうに、あ、これやと思って突き進んでもらえるっていう方がたくさんいらっしゃるんですよね。
ああ、そうですか。うん、この語り塾は、4、5年前から確か
2014年の5月から
2014年、はい、合ってますよね大体
4,5 年前ってめっちゃファジーでしたけどね。
本当ですね、はいはい、それぐらい前から始められて、これはこれからも続けたいなと思う
ことですか。これからも続けたいですね。
そうですか、
はい、
まあ、それもなかなかいいなと思うんですけども、うん、タッキー、婚活パーティーの司会もされてるじゃないですか、うん、
婚活パーティーの、あ、まあ、
まあ、司会なんか講師、
うん、そうそうそうそうそう、
今は
京都府のそうそうそう、婚活支援
センター、それも多少興味があるんですけども。
お、そうなんですか。結婚考えて
そう考えてるんですけども、
切実に
そうなんですよね。はい、今は、結婚しない、まあ、40代とか30代とか、うんうんうんうん、多いじゃないですか、はい、パーセンテージが、
うんう
ん、何なんでしょう、それは皆さんしたいという気持ちがどっかにあるんですよね、うん、そういう時、ターキーは、うん、そのやっぱり何をそういう婚活の場で指導されるんですか、うんうんうん、どういうこと。
もう基本語り力と一緒ですね、
はい、
来られる方って、まあ、いろんな選択肢がある中で、でもしたいけども、したいけどもなんですね。自分がちゃんと認めてもらえるやろかみたいな、ね、
はい、
っていうとこを悩んではる方も多いんですよ。自信がないって、うん、まあ、一応でも自信がないとは言いながらこういう場に来はるので、結婚したいっていう行動が起こせる方なんですよ。
まあ、ある一つの行動ではありますよね。そうそうそうそう、パーティーに来るということは、はいはい、
だから、まあまあ、そのここに来れたっていう自分をまず認めてあげて、
はい、
そこからスタートしていきましょう。そういう小さなとこから自信を培っていって、ほら、自分がもっともっと自分らしくなって輝きますよ。相手の方もそういう良さを認めてもらって、チャンスも増えていくんじゃないですかっていう。
ああ、なるほど、うん、はい、今はこうお話もう時間があまりなくなったんです。実は、
はい、
はい、2分、あと残り2分なんですけども。
あ、そうなんですか。まだ2分、はい、まだ2分あるんですか、
ね、はい、まあ、ターキーのお話を伺っておりますと、
はい、
ターキーが、まあ、指導される立場で、話し方というよりはやっぱり自分を見つけるという、そういうことを指導されてるんだなというのが分かりました。
そうですね、
はい、
自分軸っていうのを定めてもらうっていう、
はい、まあ、そういう中で、ターキーはこれからなんかこういうこと、もうこれし残してるなとか、うん、したいなと思うことってあります？
僕今アドリブのね、
はい、
広めていきたいんですよ、ね、
アドリブを広めていきたい、
は
い、
そうそうそう、
まあ、人生アドリブっていう感じしますけど、
即興で生きてますやん。でもそこでもうさっきと一緒なんですけど、即興アドリブ無理無理みたいな、いや、生き方も生きてることすらもうね、アドリブじゃないですか。でそれをこう無理じゃなくって、それをちょっとコンテスト形式にして、喋ること、話すこと、トークすることを、あ、めっちゃおもろいんやっていう風に思ってもらえる空間、場を作っていきたい、エンターテインメントにしていきたいなって思ってるんですよ、
はい、
そういうイベントをね、ちょっと今年からしようかな。
え、そのアドリブという言葉はついているんですか？
ついて
る。
アドリブトークをしてもらいながら、それを披露し合うで、はい、こうトーナメント戦で戦ってもらうみたいなね。
あ、そうなんですか。
そう、トークバトルテインメントって言うんですけど、
はい、エンディングテーマがようやく流れました。
ようやく流れました、
はい、ただアドリブとはいえ、うん、やっぱりターキーはちゃんとしたその基盤、
う
ん、軸があるからアドリブが
効
くっていうか、
そうそうそう、だからこそ自分軸なんですよ。そう、
単なるアドリブではしょうもないですよね。
そうそうそうそう、はい、そういうこと。
やっぱり自分っていうものがあるからこそ、うんうん、そのアドリブもちゃんと、あ、面白いねというふうになるわけですね、
う
ん、
そこに、そういうのに気づいてもらう場です。
そうですか、ありがとうございました。はい、ターキーラジオカフェ、15年半ほぼ経ちましたけれども、これからも私ともどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。